はい。
はい。
ということで、一本目、ね。私。
オカルト2-7。2-7。
はい。う
ん。
オカルト2-7。2-7ね。
ね。
ちょっとですね。
うん。
今日は、お便りを、ちょっと読んでいこうかなと思っておりまして。
うん、いいですね。
っていうのもね、まあ、イベント続いたりとか、ね、メディア出演が続いて、
はいはい、
多分、あんまり読めてないんですよ。うん、で、結構来てるんで、
うん、
まあ、いくつか、はい、ちょっと読もうかなと思っておりまして。はい。はい、ではですね、
うん、
一人目ですね、
はい、
人生の後悔者より、ということで。
人生の後悔者、
オカルトネームがこれですね、多分。
かっこいいな。
はい。まあ、これ多分前もね、
そうですよね、
送ってもらってるんですけど、
う
ん、
覚えてる。
はい。林さん、岸本さん、いつもお世話になっております。
お世話した覚えがない。
確かにね。覚えはあまりないですけど、ね。
お世話した覚えないな。
2018年も、もう1ヶ月過ぎてしまいましたが、
あ、そうですね、
今年はイベントに参加したいですと。
あ、お願いします。
先日、オカルトチックや、疑似科学的な料理を出す飲食店についての情報を得ました、特にマッドサイエンティストの岸本さんには、ぜひ機会があったら食べに行ってほしいし、
サイエンティストだったんですか、あなた。聞いたは聞いてました。
いつからこんな間違った情報が出回ってるのかちょっとわかんないんですけども、
白衣着た岸本見たことないけど
な、ね、ないですよね、白衣の下にね、何もつけないっていうスタイルでやってますけど。
やっとも、
はい。
マッドサイエンティストじゃねえか、じゃ
ぜひ機会があったら食べに行ってほしいし、番組でも取り上げていただきたいです。
ああ、いいですね。
私も存在すら知らなかったので、今年は何店舗が行ければと思います。
あ、結構何店舗あるん
ですね。板に東京及び周辺の飲食店の情報をあげますと。
はい、
ということで、ね、だからですね、
うん、
東京で食べられるオカルト科学飯というような括りで、まあ何店舗か教えていただいているので、うん、これをね、まあ機に、ちょっと皆さんも興味あったり言って、うん、まあ近いところっていう感じで選んでもらってるんでね、うん、いくつかじゃあ挙げていきますと。
はい。
はい、では1個目がですね、百姓図カフェ。
百姓図カフェ。
うん。
うん、
百姓ってあの百姓に、
うん、お百姓さんの
百姓、そう、のカフェだよってことですね。うん、千葉県市川市にございまして、
おお、市川。
黒魔術農法とも呼ばれる、バイオダイナミック農法で作られた野菜を使用していたレストランということで、ビオディナミとも呼ばれる天体の運行など宇宙の力を利用した自然農法だそうで、人知学に影響されているらしいということで、だから、まあ、百姓の方がやってるカフェではあるんですけども、その農法
が、
うん、黒魔術農法という。
宇宙の力を使った。
うん。
うん、
怪しい。
ね、
非常に怪しいですね。これ僕知らないですよ。うん、はい。千葉県市川市にござい
ます。やぶ知らずしかね。
ね。
市川ね。イメージがない。
千葉県。まあ、千葉県ってあれ、盛んなの？農業。そうでもないのかな。
なんか、
あんまり俺知らないんだ
な。千葉はどうなんすかね。
なんか、よく行くじゃないですか。あなた、事務所のあれで。ね。あります？
いや、でも、ちょっと奥行ったら、もうそういう田んぼ畑たくさんありますよ。
そうなんだ。じゃあまあ、小さい規模でやってるのかね、この。まあ、そもそも農法が特殊だから、あんまりでかくやれなそうだしね。
まあ、大きい港町があるっていうぐらいしかね、僕ら行きましたけど。
そうっすよね。
そのイメージが強い。
まあ、そういうね、百姓図カフェっていうのがあるということなんでね。
面白そう。
あなた、千葉行くじゃないですか、
うん、よく行く。
行ってみたらいいんじゃないですか、たまには。
結構。
なんで
行きます、行きます。
いや、これね、
市川通るんですよ、ちょうど。
あ、そうですか。
うん、
一応ね、その、どんな感じの店かっていうのを見るとね、うん、まあ、やっぱ
普通の？
そう、普通、綺麗めのカフェで、全然あれですよ、うん、やってるおじさんがいるんですけど。もう普通の、
あ、本当だ。
なんていうか、
うん、
ちゃんとした人っぽいから。
うん、カフェのことカフェって言いそうな。
そう、
カフェ？
いや、俺、魔術師っぽい感じの方かなと思ってたから、
うん、
これはやばいぞと思ったんですけど。
百姓の方のパラメータが強め
な。うん、そう、強め。で、なんかすごい素朴な感じの、普通の美味しそうな。
めちゃくちゃうまそうやん、普通に。
野菜メインで、うん、オーガニックって感じのね。
うん、肉食いてんだよな。
じゃあ、まあまあ、ね、野菜好きの方には。うんうん、はい。
あ、でもすごい美味しそう、本当に。
まあなんかその話とかが面白そうかなと思ってね、行ったらね。
うん。
うん、ということで、1個目でした。はい。はい、そして次、茶屋マクロビ。日比谷にございます。
日比谷。
うん。マクロビオティックを利用したレストラン、
うん、
マクロビオティックとは食材の陰陽バランスや冷気の考えを取り入れた調理法だそうで、
うん、
まあそれの、方法を使ってやっているお店、
方法、
まあこれはちょっとなんだろうな、どういう店かっていうのはね、うん、ちょっと今出し
ちゃう、茶屋マクロビティック、
うん、まあでもマクロビって有名なんですよね、うん、あのなんかあれでしょ、まあ今言ってたようなことなんだろうけど、結構あるわ茶屋マクロビ何店舗があるわ、
あじゃあ人気なんだな、
あじゃあ人気なんすね、うん、これ、じゃあいいかな、まあ普通にでもオーガニック系に近いようなやつだと思うんですけどね、
俺あれ嫌いなんですよね、あのすげえ体にいい温野菜だったら体に悪い普通の野菜食うわって思うまずいもん、
はいはいはい、
俺は
なるほど、
僕はですよ、僕はすごい苦手なんで、うん、なんぼ体にいいって言われても、
うん、
じゃあその分歩くわって思う、お野菜食わなきゃいけないんだったら、
いやそれは分かります、うん、言ってることは、
うん、
じゃあね次行きましょう、
うん、
自然食カフェスピカ、錦糸町にございます、
はいはい、
こちらはですねオーラソーマ、オーラソーマかな、
うんうん、ソーマね、はい、
イギリスの女性ヴィッキー・オールによる創始されたカラーセラピーが受けられるレストランでございます、うん、
カラーセラピー、
うん、100本以上のボトルの中から直感で4本選び、自分の本質、才能、心理状態、未来の可能性を探れるという、うん、
面白そう、
だからまあ言ったらその、うん、占いとも違うんだろうけど、
うんうん、
カラーセラピーってなんか資格あるんだよね確か、でそれのをやってくれる、
あなたが選んだこの赤色にはこういう意味が、そうそうそう、何番目に選ぶとか意味ありそうですね、
あの色がだからあって、うん、その中を直感で100本選ぶ、
中から4本、
うんうんうん、っていうことで、
面白い、
本質、才能、心理状態、未来が分かるって、
もう、でも入り口にある4本でしょめんどくせえもん100本見るの
選ぶのがね、うん、
直感だったらだってその入り口に近いやつでしょ、
すごい、だからあのすり減ってる4本があるんじゃないの、
それ選んじゃう、4
本だけ、
うん、それ選んじゃう、
ね、でもまあここもあれですね、うん、オーガニックとかマクロビーとかそういう、う
ん、
まあ要は添加物とかは可能な限り排除するみたいな、うんうんうん、
ね、
だから前僕が話したあのベジタリアンとかビーガンとかの方がよく来るようなところらしいですね、はい、
面白い、
これなんか女性にね、うん、良さそうですね、
うんうん、
はい、ということでもう一個行きましょう、
はい、
科学実験酒場武蔵小山、あ、
それはもう
ね、
知ってます、
肉に電流を流す超音波メガネ洗浄機でワインを美味しくする、うん、瞬間冷凍アイスの製造など、うん、サイエンスライターが運営している店、うん、日曜日の17時より営業と、これはあれですよね、
うん、でもう終わってません、
川口さんでしょ、う
ん、川口さんでしょ、
ね、
一回なんか
一回
そうですよ、やめましたよね、
そうそう、メール来て、
うん、
でここの場所がなんかダメになって、
うん、
違うところ
で
始めたとかっていうのを聞いてたから、うん、武蔵小山だったかな、場所ちょっともしかしたら違う、
うん、
今違うかもしれないけどね、
前回のデータかもしれない、
うん、
うん、
でもこれはね、
そう
そう、川口さんっていう、
う
ん、まあ僕らもね何度かお会いしたことあるんですけど、
研究検証でもねお世話になってる、うんうん、
まあ いわゆる本当に科学的なのをちょっと面白おかしく話すみたいなことをやって
る、例えば何か何と何で食べ合わせたらこの味に本当になるのかみたいなのを科学的にちょっと実験してみましょうみたいなとかね、
でなんか安い肉に電流流して柔らかくしてみるとか、なんか多分そういうやつやってたと思うんですよね、
うん、面白そう、
結構その都度違うコンセプトでやってて、ね、
うん、
あのメール届くんですよね、うん、毎回、
ね、
まあでもここ本当にね、面白そうなことはやってます
そうそうそうそう、
ただそのハマるかどうかはね、また人によると思います、う
ん、まあ、まあ普通に実験なんてせんで美味しい飯出してくれ、食いたいっていう人はちょっと合わないかもしれないけど、
合わないです、でもね、なんかアシスタントで綺麗な姉ちゃんをね、
そうそう、
いつもね、
うん、
なんかね横に置いてるんで、うん、それ目当てで行くのもありかなと思いますけども、
う
ん、
失礼だろだったらもうどっか綺麗な姉ちゃんいるとこ行けよ、
最初からな、
最初からね、
はい、ということで次行きましょう、
はい、
はい、菊屋北千住、これ知ってる？
菊屋知らない、
変わり種で知られるラーメン屋でございまして、
知らない知らない、
水色のラーメンや、
あ知ってる、
アルカリラーメンといった科学的なメニューや、アイスクリームラーメン、コーヒー牛乳ラーメンといった蒸気をしたメニューがあると、うん、これはね、そうなんですよ、北千住で有名なボロボロの店なんですけど、
水色ラーメンは知ってる、
あ本当、
うん、なんかで見た、
あのね、紫のとかもあって、すごいんすよ、まあ、それが食べたことあるんですか、あのね、僕ラーメン番組で一度、うん、はい、
行って、
お邪魔させていただいて、
味は、
僕確かね、うん、アイスクリーム食ったのかな、
アイスクリームラーメン、
ああもう
でも牛乳ラーメンあるから合いそうですけどね、
そうそうそう、うん、意外と、
うん、
食えなくはないんですけど、まろやかっつって、うん、ただまあ金出して食うもんではないなっていうことですね。
じゃあどう食やいいんだよ商品として
家で
商品としてあるものを提供しているもので金出して食うもんじゃねえっつったらそれも食わねえって言ってくれよ。
いやでもこれ実は結構長年やってまして、うん、でもうねメニュー数がめちゃくちゃあるんですよ。100以上あるんじゃねえかな、
そんな、
うん、でまあその中でやべえやつを多分選んでみんな頼んで、でみんな残して帰るっていうお店なんですけど、
ちょっとラーメン屋でね僕もむちゃくちゃ腹立つことあったんですよ。ちょっとすぐ終わるんですけど、
はいはい、なんですか、
渋谷ですよ、うん、深夜の渋谷僕徘徊してたんですよ、うん、奥さんとね散歩で、うん、ほんならね、まあ、有名なラーメン屋があるわけですよ、
はいはいはい、
芸能人のサインをたくさん並べてるとこあるじゃないですか、
うんね、ありますあります、
あそこのラーメン入って夜やってたから2時頃から3時頃から入ったんですよ、
うん、
だから僕らとは別に、
うん、
ものすごい頭の悪いやつが金持ってそのまま座ったなっていう感じのカップルがいたんですよわかりました、
口悪いな、
なんかすごい高いジャージ着てて
ジャージなんだ、
ジャージ上下
わかるわかる、
ジャージで
セットアップのやつね、
で女の方はすごいドレス綺麗なね、うん、どっかの多分店の女かなみたいな感じの人 で仲良く喋ってるんですよ、めちゃくちゃね、で 2,3 時ぐらいで、で会計は済ましたんですよ、
う
ん、目の前に器とか何もないんです、
うん、
で水だけ飲んでいて、でまあまあこういう人もおるんかなみたいな、朝の始発待ってんのかなと思ってたんですよ、で僕らもラーメン頼んで食べて、
そ
したら女の方がすいませんって言ったんですよ、
うん、
そしたら店員さんが気づかなかったんですよ、忙しくって、
うんうん、
なんで多分次の日の朝の、下ごしらえしてんのかとか、
はいはいはい、
やってて切ったりとかしたんです、うんうん、トントントンと聞こえなかったんですよ、うん、すいませんって言って、
うん、
そしたらその女がおもむろに自分のずっと飲んでた水入ってる器をですね、グラスをですね、
うん、水の、うん、
グラスを厨房の方まで手で持って、
うん、
宙に掲げたんですよ、
うん、
乾杯みたいな感じで、
うん、
そしたら急にパッて手離して割るんですよ、バリーンと割るじゃないですか、
どういうこと、
うん、落とすからね、
うんうん、
割れるじゃないですか、
うん、
そしたら、あー、割っちゃった、ちょっと何してんのよって男のせいにして、うん、男酔っ払っても寝てんすよ、
うん、
そしたら大丈夫ですか、お怪我ありませんかって言って、あー、すいません、もうこの人が割っちゃって、って自分ですよ割ったの、
うんうん、
で、
まあ見てんのもね、
すいません、うん、ここの店舗の名前って、この店の名前ってなんて言うんですか、ちょっと分かりづらいじゃないですか、読み方が、
うんうんうん、
あー、ここ何々です、あ、そうですか、分かりました、じゃあ帰りますって二人帰ったんですよ。
は？
要はすいませんって一言目で来なかったのにすげえイラついて、
うん、
グラス割ってよこすっていうむちゃくちゃ狂ってんすよ。
だからファミレスのピンポン代わりに
グラス
割ったってこと、
頭おかしいでしょ、
それは怖いね。
そしたらそれを奥さんが見て、
うん、
がぜん食欲湧いてめっちゃ食うっていうい
やいやいや、
あ、こいつも狂ってる、
どっちの方が狂ってるんだか分かんない話、
食うぞーっつってうわー食って、うん、
やばいねそれ、
やばい、
多分相当あれだよね、うん、いい生活してんだろうね、
うん、
許されてんだよそういうのが、
まあね、
うん、いや何その話
続けて
ラーメン全然関係です
ラーメン屋であった話だから、
おーおーお
ー、いや夜の渋谷狂ってんなと思ったよ、
ね、あ狂ってるね、うん、へえ、
俺らバチガニ格好してたからすげえ見られたし、
やべえやついるな、
うん、
なるほどね、
そう、
もうまあでも聞くやね、
うん、
まあ知る人ぞ知るというか、ラーメンマニアは結構みんなね行ってると思いますんで、
だって全部完食するにも結構ねかかりそうですね、100以上だったらね、
いや、うん、てかね、ね、家じゃね、店の中にお札みたいにいっぱいメニューが貼ってあるのよ、
うん、
中華料理屋とかあるじゃん、ああいう感じで、で手書きのな短冊みたいな感じで、うん、ベッタベタベタって、うん、あそこにないのもあるからね、だからもう何個あんのか分かんないからね、
こっちが知ってないとダメ
だよね、そうそうそう、
へ、
隠しメニューみたいなことで、うん、うん、あるらしいんだけど、
うん、
ちょっと店長行かれてんだよ、
でも全部作れるんですね、100種類ある中で、うん、冷蔵庫に
メニューそうあるものがあればね、
すごいな、面白い、
ちょっと行かれてますけども、はい、ということでね、キクやちょっと北千住、はいはい、まあ行く機会あればぜひ行ってみてもいいかな、うんうん、まあネタになるよ、あの、うん、インスタ映えしますだから。
味噌ラーメン頼むぞ。
ないよ、そんなんないよ。
普通のないですか？
あるかな、
ベーシック味噌ラーメン。
見た記憶ねえな、味噌ラーメンあったかな。
マジかよ、ボケれねえじゃん。
うん、紫キャベツとか出してくるよ多分。
醤油ラーメンじゃ一つって。
紫に出てくる。
おいおい、普通のやつ頼めよ。
あと次ですね、うん、パワーブレンド、
パワーブレンド、
パワーブレンド田中。南千住
ニックネームみたい、
はいはい、
うん、むちゃくちゃコーヒーかけ混ぜるの力入れる
とか。すごいっすよこれ、パワーブレンド。すごいっすよ、ズバリ、うん、超能力で味が変わるたこ焼き屋。たこ焼き屋なんだよ。店主によると、うん、あらゆる物質の中には人の気持ちや考えを理解する物質頭脳があり、
うん、
この物質頭脳に様々な情報を入力し、うん、仕事をさせることをパワーブレンドと呼んでいる、
うん、
この店ではこれを利用して何度も味や香りを変えることができるらしい。要は超能力で
味付け
するたこ焼き屋ってことですね。
隠し味超能力ですみたいな。
うわ
ー、引く。
だからでもこれの考え方でいくとさ、うん、同じたこ焼きでいいわけだよね。
あとあれですよね、あのすごい削減できますよね、お金を。要は味付け自分の力だけでできるわけだから。
まあだからそう、う
ん、マヨネーズいらず、
マヨネーズぐらいのことなのか、
マヨタコを要は超能力
でどのレベルまでできるのか分かんないけど、
うん、いやふわっと変わるぐらいだったらいらないぞ
ね。
うん、確かになんか青のり塗ってないのに青のりの匂いがふわっと嗅げられるなぐらいやったら、うんうん、俺は行かねえぞそれ。
念で味を変えるたこ焼き屋として有名だ、うん、すっごい普通のお店ですよ、普通の。
本当だ、
いわゆるあの街中にあってさ、うん、あのね、
うん、
まあどこにでもあるというか、
うん、どこにでもありそう、
あの持って帰る用のね、
う
ん、感じのところなんです。あれらしいですよ、リクエストすると、
う
ん、あ店長が、うん、なんていうの、あのあっさりとか言うと、うん、こう
そんな
指をパチンと鳴らすんだって、
うん、
でそしたら食べたらあっさり味になるんだって。
はあ。全然意味わかんないよ。
だからどういう味がいいかってこうの聞いてきて、
わかりますけど、
でたこ焼き出てくるでしょ、作るでしょ、うん、で行くよっつって、
うん、
パーンとこう、
うん、でそれあっさり
指をパチンと鳴らすわけですよ。いや違うんです、
全部一緒の、
全部一緒なんでしょ多分ね。
激辛って言ってやる今度。してなかったらむちゃくちゃ切れてやるぞ、うん、俺
ね、
うん、
でサイダー出してるんですって、
うん、
ここ、
うん、
ね、普通の飲み物として、うんうん、この味も、変えられると、
コーラみたいな、
うんうん、炭酸を強くしたりとか、
うん、
冷たくしたりとか、
冷たくは味をそっちしとけよ、そっちしとけよ、
味が濃くなったりとか、あ、やれるらしくて、
面白いですね、
うん、まあ、いろいろこの、うん、田中さんっていう方らしいですけど、
うんうん、
この人の能力によって味を、うん、変えることができると。
本当かな、ちょっと食べてみないと分かんないな。
でもこのシステムでいくとさ、
うん、
あ、すごい、そういうことね、選べるんですよ、
うん、
変えられる味が全部で54種類あって、
うん、
であっさり1番とか2番こってりとか、
うん、
マイルド、
うん、
クリーミーとか、
うん、
書いてあるんだよ。
かぶってない。
もうかぶってない。これ50個よく出したら逆に、
うん、
すごい、
すごいすごい、
こんな感じ。これだ、パワーブレンドメニューっていうのがあって、
本当だ、
味
結構長いのもありますね。この35番、
うん、
長くないですか。
35番
浅い、なんたらかってるんですね。カタカナで
なんだろう、わかんねえなこれ。
行ってみよう。
キリンラガー、あ。どういうこと。
それあれじゃない、サイダ
ービールとかのことか。
サイダーをビール味にできるんです。
できることか、
うん、
いや、何じゃこりゃ。
どこですか場所。
これね、どこだっけな、荒川区南千住。だから菊屋北千住だから、
うん、
北千住でラーメン食って、うん、たこ焼き行ったりするとかね。
ちょっと遠いな。
あ、だからいろいろやってくれるんだって。
何ですか。
最初の味をまず食うじゃん、
うん、
で次2個目をあっさりにして、3個目をこってりこっぱりにしたり。でそうすればね、分かるよね、試せるわけだから。
そのたこ焼きがあるだけ味変えられるってことですもんね。
そうだ、この、うん、ここにあるメニューとかね、うんうん、メニューっていうのかな、年メニューの中で選べる、う
ん、
パワ
ーブレンドメニューを。で作った後に言えるんですかね、作る前
でしょう。
あ、
作った後にパチンだよ、こうやって鳴らして、
うん、すごいわ。 面白い。
ここ行ってみる価値ありそうですよね。
行きたい行きたい。
パワーブレンド田中。うん、
めちゃくちゃ行きたい。
うん、面白いですね。
いつ開きます次。
いや、そう、あとね、4席しかない。お店。
並ぶじゃん。
定休日が水曜日で、うん、営業時間が12時から売り切れ次第閉店ということで。
じゃあ売り切れんだ
な。そう、まあ、売れるのかね。売れるんじゃない、うん、
でも、売り切れ次第って言って、8時ぐらいに行って全然ある時あるからな。
ある時はあるね。うん。うん、いやでもこれはやっぱりちょっと
興味あるわ。
研究する価値ありそう
な、ね、うん、ブレンド田中、ね、うん、行きたい行きたい。
ちょっとこれは皆さん、
なんか近くいる人が食べてみてちょっとね
レビュー欲しいよね。
レビュー欲しい。
いやでもさっきもなんかレビューみたいなあって、うん、女子高生がキャッキャー来て、うん、すごいっつって言ってるみたいな、
女子高生でも何でもすごいって言うからなあの年代の子
さっぱりってあっさりって言ってるって
全部一緒だからな、あいつら、
あいつら味わかんないから、
わかんないからな、
う
ん、
まあしょうがないんですけど、うん、
ね。
最後ね、うん、マジックスパイス下北沢って、ね、
マジックスパイス、
これはね、うん、超有名店です、はいはい、あの北海道札幌に本店があるスープカレーのお店でございまして、うん、札幌在住と思われるオーナーはグレイ型 UFO に誘拐されたり、
あ、
タイでマフィアに誘拐されたという逸話がある、
知ってますよ、
うん、店のメニューも個性的らしいと、うんうん、これまあスープカレーのお店でして、うん、まあ有名店で何店舗かあるんですよね、うん、うん、僕も行ったことありまして、下北沢って、うん、あのね、確かにちょっとメニュー変わってて、
うん、
なんだっけな、
何
なんかねあれだったんだよね、
UFO カレーとかってことですか、
辛さのやつが、
うん、
なんかねあのあれになってんだよ、
ええ
ー、ニルバーナとかなんだっけなんか下脱とか、
ね、
なんかそういうやつの、
うん、輪廻下脱、
そうそう、なんかそういうので辛さを示してて、
なんかえ、じゃあその仏教用語をたくさん
言ってるんですか。そうそう、でだから分かんないの、何がどれくらいがないのか全然すごい、
はいはい、
すごい分かりづらいっていう、う
ん、ちなみにニルバーナは激辛とかですか、
うん、ね、そうそう、ニルバーナからが、
うん、
辛いやつかなとかで、
うん、
なんかねもうすごいめんどくさいんだよ、
うん、
で読んでも分かんないから、うん、結局何なんだよこれっていうことになるんだけど、
うん、
すごいね、あのメニューとかはいろいろあって変わったものとかも、う
ん、美味しいんですか、そもそも
美味しいっす、
まあ、
味はめちゃめちゃ普通に美味しいんですけど、これはね、そう、なんか
ちょっと行ってみたいな、じゃあ
これはでも味が美味しいから、
うん、
全然行っていいと思う、
うんうんうん、
そう、なんかね、あ、こう、そう、こんな感じのねお店なんだ、
え、なんかね、これ
だいぶなんていうの、ガネーシャとかさ、
ガネーシャね、
ちょっとね、あ、そう、虚空とか天空、涅槃、極楽、
極楽、
覚醒、瞑想、
悶絶、
そう、これこれ、
うん、悶絶が辛い方これ
だと思うんだけど、いやもう分かんない、虚空の方が辛いんだ、
虚空が辛い、上が辛いんだ、虚
空天空とかやばいんだよね、
多分、
でもどれ食っていいか分かんないってね、
うん、
最初
分かんない、
非常にこれ困るやつなんですけど、うん、ここもなんかね、でメニューの下にそのさっき言ってたような、
うん、
なんかエピソードみたいのが書いてあったと、
あ、
確か
店主が
店主のなんかのやつが、うん、確かあった気がする、なんじゃこの店って思った記憶がある、
まあ、面白いな、
うん、
なんかそれは知ってましたわ、
あ、本当、
うん、ニルバーナとかなんか聞いたことある、
お店の変わってるって方で、味がってことじゃなくて、
いや変わってるっていう方で、
ああそうなんだ、うん、へえ、
なんか聞いた
ことある、いやね、結構あのまあまあ普通に美味しいですからね、
うん、
これは全然行っていいと思いますけど、
いい、うん、
これどうですか、あの、
うん、
結構行ってみようっていうお店ありました、
うん、いや、パワーブレンドでしょ、
やっぱパワーブレンド田中、
うん、パワーブレンド田中と、
うん、あとだから、百姓図カフェ、
百姓図カフェはね、
自然食カフェスピカカラーセラピーのとこね、う
ん、食べて美味しいで終わるのはあんまりね、あんま興味ないかもしれないですね、うん、
科学実験酒
場、
菊屋、
はいはいはいはい、
マジスパ、パワーブレンド、
うんうん、パワーブレンドと菊屋は行ってみたい
ね、これ千住の方だから行ったらね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ついでに両方行っちゃうっていうのはありかもね、うん、ということで
それ行きたい、
いや、いい情報ありがとうございますね、
う
ん、人生の幸福、マジで俺行ったらじゃあちょっとあげますよ、うん、なんかインスタとかに、
いやいや呼べよなんで一人で行くんだよ俺
いやいや たまたま行くかもしんないで、こっちの方に
行かねえだろ、そっちたまたま
たまたまパワーブレンド田中行く可能性あるじゃん、
いや、たまたま行くことねえよそれも
たまたま行った先のたこ焼きがパワーブレンド田中の可能性あるからね、
ないんだよその時は、呼べやたまたまじゃ俺を たまたま呼んで
ね、
うん、たまたまバブレンドを目の前にあったみたいな。
いや、もうその状態になったらちょっと僕、ね、レビューしますちゃんとね、うん、
行きたい。
ということでありがとうございました、は
い、
あともう一個ぐらい行きましょうかね、うん、
お願いします、
はい、とし皆様へ、
うん、
岸本さん、林さん、こんにちは。初めてメールさせていただきます。
ありがとうございます。
いつも配信待ち遠しくとても楽しみにしております。
ありがとうございます、
今回は、
うん、
私のいた大学での奇人話など数個お送りさせていただきます。
え、
2年ほど前に卒業しましたが、聞いた話ですと数十年ほど前の話でございますと、うん、これちょっと怖い話だな。奇人の話、
うん、
当時倍率が40倍ほどだった頃、うん、重郎など当たり前でした、
うんうん、
その方もかなりの多労で、
うん、
合格発表時には情緒不安定だったのでしょう。大学に入り、うん、自分の番号を見つけた瞬間に規制、うん、を発し、
うん、
持っていたナイフで首を切り自害したという話です。合格発表時にナイフを持参するというのもおかしな話ですが、
うんうん、だからそれあれじゃないですか、もしなかったら自殺しようとしたんじゃないですか
ね、
うん、
で俺もそう思ったんだよ。
受かったらテンション上がっちゃって
上がりすぎてっていう、
うん、すごいな。
その時に合格に喜んでいた大勢の生徒が血まみれになったという噂や、落ちた生徒たちも翌年受ける気が落ちたどころかその場所がトラウマになったであろうと考えると、
いかんいかん、怖いもの。
すごい話だねこれ、
うん、
でも確かに、
うん、
あのなんていうの、多労というか、
うん、
まあ、本当に重労とかって本当にあったらしいからね、うん、まあ、ね、あ、聞いたことありますし、うん、まあそこまでいくと確かにね、おかしくなる可能性あるよね、
うん、ね、
これちょっと怖えな。鬼人の話では元気するけどな、
ね、
まあまあちょっとそういう都市伝説がだから大学内にあるってことですね。
すっげえな、
これちょっと怖いね。
怖い、
うん、あとですね、動物の神秘の話と、
うん、
私のいた大学は的成が動物園でした、
うん、
すごい、美術大学でしたので、うん、当時は勉強のため無料で入場でき、毎日多くの生徒がスケッチなどしに行っていたようでした。そこである学科の生徒がペンギンを連れて帰り、
うん、
大学の冷蔵庫で飼い始め、たようで、
うん、
学校側動物園側にもうまいことバレずにいましたが、数週間ほどで死んでしまいました、
うん、ていうかバレるだろうよ
ね、
うん、
どういうことだよ、ペンギン連れて帰ったの、うん、
どっちもダメだろ。
どっちにもバレそうだけどな、うん、
どっちにもバレそうですけど、ね、
その後バレずにいましたが、たまたま地震か台風か虎の檻の鍵が開いてしまい、うん、大学に入り負傷者を出したことから、
うん、
警察が入りペンギンのこともバレ、処分が下ったと聞いています。その後全生徒は出入り禁止になりましたが、うん、今では料金を払って普通に入場しています、
うん、
もしかしたらその虎は同じ動物園の仲間を助けに行ったのではないかという話です。
かわいい。
だいぶなんかね、うんうん、こうどっか多分一個この中の話があって、
うん、
どんどんデフォルメされたんじゃないかなっていう話、ね、
うん
うん、ついてきたって感じはあるな。
虎とかでもなんか抜け出すってよくニュースでね、
うん、
あったりしますよね、
うん
うんうん、
あとですね、
うん、
これまあどうなんだろう、まあいいか、ちょっと内容的に微妙なんだけど、うん、鬼人の発生源の話と、うん、ね、私の学年もそうですが、必ずと言っていいほど1学年に1人2人はゲイ、色盲や色弱、共感覚の方がいます、
うんうん、
色盲色弱共感覚の方々はその感覚の違いはあまりに遠く手に入らないものですので、羨ましいとかすら、羨ましいとかも生まれず、違う神秘的な生物のような感じですと、う
ん、はいはい、
まあ、だ美術関係だからね、
共感覚はすごいですよね。でも、
うん
うん、
ね、あれでしょ、
共感覚って
、ね、とか色で
見える
みたいな、ね、とかね、
うん、
色、うん、音を色で感じると、なんかね、まあ、うん、要は人とちょっと違う感覚を持ってるっていうね、
うん、
人なんですけど、で一方ゲイの方々ですが、
うん、
美術系の実技試験は絵画ですので、
うん、
その際に発揮される美的センスは抜群で、
うん、
男性的な力強さ、ダイナミックさ、
うん、
女性的な繊細さ、柔らかさ、両極を持っているので隙がありません、
うん、
そのためなぜか憧れるノーマルだったはずの男性陣が、女性もののファッションやセンスがいいのか悪いのかわからない一般人なのにパリコレのような人が出てきますと。そして共感覚の方は幽霊など見える、 方が多く、避けて歩いているため動き方や視線が不自然なので注意深く見ていると結構わかります、
うん、
パリコレに謎の動きをする人など、うん、美術大学には様々な方がいらっしゃいますと、
うん
うん、なるほどね。まあちょっと、うん、普通、まあ共感覚の人って、
うん、
あんまりいないよね。
山口先生がそうです。
あ、そうなんだ、
はい、
あの芸能人でも何人かいますけど、うん、中野なんとかくんっていうね人が、うん、
あ、知ってますよ、
確か有名かな、共感覚
で。嘘つきでしょ
嘘つき嘘つきなの。
中野なんとかさんだって調べたらすぐ出てきますよ。あのむちゃくちゃ詐欺やってるでしょ、
全部嘘ついてるでしょ、男前系の。そうそうそう、
全部嘘ついてる人でしょ、嘘でしょ
ね、あの人が確か言ってた記憶があるん
だな。いや、嘘でしょ、あの人。でも経歴とか全部嘘じゃないですか、あの人。
まあまあ。
共感覚ぐらいのちっちゃいやつ、嘘つくでしょ、自分しか分かんないやつだったら。
バレないし。共感覚って、あと、確か IQ 高い人も多かった気がしたんだけどな。うん、近かったかな。
なんか、昔見たやつで言うと、
うん、
数学とかで、
うん、
式を書かずに答えパーンと書くんですよ。
うん、なるほどね。
え、何何これみたいな。式ないし、うん、でカンニングとかじゃないと、
うん、
え、どうやってんのって言ったら、ああ、あの数字は全部色があるんで、うん、例えば 1+1 だったら、あの赤足す青で紫になるんで2になるんですとか、だから、まあ、簡単に言うとですけどね、
うん、
だから式なんていらないんです、だって混ぜたらこうなるって決まってるじゃないですかみたいな、
うん、
そういうことですよね。だから頭むちゃくちゃ良くて、
う
ん、IQ 高いかどうかちょっと一旦置いといて、すごい。
だと思うんだけど、
ね、IQ もあるでしょうね、うん、
確か、うん、でも独自のセンスってのが分かるね。
そうそうそうそう、
これ面白いなと思って、その共感覚の方は幽霊が見える方が多くて、
うん、
避けて歩いてるから動き方が変だと、はい、視線が不自然なので注意深く見てると分かると、うん、共感覚を見抜く方法ってあるんだなっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
へーっていう。
じゃあ俺共感覚って思われてるかもしれないな。
なんで、
フラフラ歩いてるから、フラフラ歩くから
。あ、
うん、僕違います。
あ、違うの？
僕普通です。
幽霊も見えてない。
見えない。
普通。じゃあなんでフラフラ歩くの？
変なやつって思われたいから。
それはちょっとやばいね、うん、ある意味ね。
当時ですよ。うん、あとなんか左手が、マシーンだってみんなに思われたくって。
は？
うん。左手ね、
マシンガンみたいなこと、
うん、そうそうそう、片腕マシンガンみたいな、
うん、
あれみたいに、左腕が俺はマシーンだって
コブラじゃん、コブラ、
そうそうね、うん、思われたいがために、腕をくるくる回してちょっと動かねえなっていうのはするっていうね
い
ちょっと油が
いた
油ささんとなみたいな、
あ、
グッグッグッグッと、うん、手を握ったりとかね、パーにしたりとかして、ああ、ちょっと動き悪いなっていうのはするっていうのを18の時やってましたね。
あ、うん、結構大きい時までやってましたね。そうそう
そうそう、18からね、22、3までやってましたね。
あ、そうっすか。
未だやりました。
僕15ぐらいの頃に、うん、怖いって思われたくて、
ああ、はいはい、
真夏でも長袖着るっていう、うん、そのタトゥー入ってんじゃないかって思わせるっていうので歩き回ってる時代がありましたけどね、
はいはい
はいはい、あの時は多分様子おかしいって言われてたんで、うん、まあまあ、あるでしょうね。
僕もね、20の時にね
大人だよ、
岡山帰る時にね、
成人だよそれ。
東京ですごい悪い友達がたくさん増えて、シャブやってんだって思われたくって、うん、長袖着て坊主にしましたね
まあ、だって
長袖坊主にしてましたね。
野球部で、
和柄の、
和柄ね、和柄もポイント高い、
和柄の薄い長袖着て、うん、頭坊主に刈り上げるっていうのはやってましたね岡山帰った時にね、こいつやべえやつだ、
それはやばいっすね、
それやってましたね、う
んうん、いや、なるほどね、はい、はいはいはい、まあね、そんなね、いろいろ情報をね、うん、いただいておりました、うん、まあだから美術大学、
うん、
でしょ、美術学校っていうの、
そうそう、
美術が、
美大ね、
美大、美大か、うん、美大はなんかそういう、なんかね、いろいろ変わった人が集まるとこなんじゃないですかね、
うん、あとなんかセックスっていうのが、
うん、
美術につながるみたいな、
うん、
でものすごいセックスしたいなっていう気持ちを溜めたまま、
うん、
絵に対してぶつけるとか、
うん、
した後にもうなしになって、性欲を全部なしにして、
うん、
絵に打ち混んだらすごい絵が描けるみたいな、
うん
う
ん、
って思うらしくって、美大って結構セックスサークルがあるって聞く。
へえ、うん。まあでも、
まあどこでもあるか。
うん。
うん、
早稲田にも、
うん
うん、田、なかなかのがありましたからね。
早稲田ね、事件になりましたけど、うんうん、慶応とかもね、ありますしね。
今、まあ、明治、明治もあるから、うん。
どこでもだ。じゃあ。
うん、だから、セックスは、 関係ねえわ。
するする、うん、若い子はするわ。
やるやる。
せんやったらせん
し。若いから。
せんやったらするし。
もう、うん、それ全く言わなくていい情報だよ。だとしたら。するやつはする、しないやつはしない。
聞いたんですよ。なんか、美に打ち込むために、セックスをするしないみたいなのがあるみたいな。どっちか派に分かれるみたいな
話聞いたんですよ。でもやっぱり変わった人多そうに思うけどね。単純に美大とか ね、
まあ、ね。美大に行ってる、もう、5、6個下の子に聞いてやっぱあるって言ってましたしね。
セックスサーク
ルが。そういう意味でのセックスサークルが。
美を追求するのが行き過ぎて。
そうそう。
まあ、経験とかなのかな、
普通にしてるだけだろって思います
よね。思うよな。
うん。でもなんかそうやって言ってましたよ。
へぇ、ということでね、まあ、他にも本当に怖い話、
はいはい、
や後味の悪い不思議な話など美術系にいるとたくさんありますので、うん、またいつかお送りさせていただこうと思いますと、う
ん、いやぜひぜひ、美大の話ね、僕好きなんですよ、ものすごい。
ね、興味深いよね。
めちゃくちゃ興味ある。
やっぱ入れないじゃないですか。うん、その、ね、あんまり美大って。結構難しいんでしょ、確か。
難しい、難しい。うん、
なんか最初の話で40倍で重郎とかっていうぐらいだからね、うん、相当むずいんでしょう、ね。
美大を探ろうっていう深夜のドラマじゃないや、番組、
うん、
録画して結構ね、見てましたもん。そんぐらい好き。僕とし はだから。
東村明子さんが、
うん、
なんかね、美大に入る前の頃の、
うん、
漫画、
うん、
書いてて、
何でしたっけ、5巻ぐらいで終わったやつでしょ。
そうそうそう、
あれすげえ面白かった。
あれいい話だったやつ、
うんうん、師匠の話でしょ。
師匠が頑固ですごい人だ
っ て、 って、
あれなんだっけ、忘れちゃったけど、
で漫画
あれで見る限り
生きてきたみたいなね。
そうそう、あれ見る限りすごい大変そうだったからね。
そう、何だったかな、あのガップリオツみたいなタイプひらがなで
カクッカクシカジカみたいなやつ
じゃん。そうだそうだ、カクカクシカジカ、ガップリオツって
相撲漫画じゃないとありえないと思います。
カッカクシカジカだ、うん、そうそ う、 そう、ね、あれ面白かった、ね、そうそう、すごい面白い。
で美大大変だなって印象なんで、
う
ん、
2000何年のこの漫画がすごい選ばれてましたよね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそう、面白い、あれむちゃくちゃ、
ということで、まあ、今後もあれば送ってくださるということで、うん、
はい、
でぜひぜひ、オカルトネームは、タラちゃんでよろしくお願いいたします。じゃあ
美大っぽいですね、
タラちゃんね、うん、ぜひ
美大のタラちゃん、
美大のタラちゃんとして今後、うん、送っていただければ。
すげえ可愛いんだろうな美大のタラちゃんって
ね、どうなんだろう、うん、まあまあそういう感じで、送っていただきました、うん、
ありがとうございます。
結構いい時間だな、
うん、
もうちょいね、何個か、う
ん、エンディングで読んだら、
そうね、うん、時間あったらじゃあエンディングで他のも、うん、ちょっとね、結構年末から、
うん、
年始にかけていろいろ送ってもらってるんで、うん、ちょっと読んでいきたいと思います、はい、また、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。